鈴木秀子議員。加齢性難聴の方への配慮を。問い、認知症予防やうつ病予防のために補聴器の取得助成を行う考えは。答え、補聴器は保険適用ではないため全額自費となっている。さまざまな団体が国に対して公的補助の創設を要望している。本市はこうした要望を踏まえ国の動向を注視していく。問い、ぜひ市役所の窓口に補聴器の相談コーナーを設置していただきたい。また市役所新庁舎や中規模ホールなどにヒアリングループを設置する考えは。答え、新庁舎や中規模ホールなどを新たに建設する際には関係部署と協議を行っていきたい。渡辺敦子議員。安心して暮らせるまちづくりのために。問い、地域包括支援センターの今後は。答え、中部地域包括支援センターにつなぐための相談窓口を令和3年4月に真船地区に新設する準備を進めている。問い、多様な移動支援の考えは。答え、高齢者世帯に対するタクシー利用の一部助成の導入を、運転免許返納者へのタクシー利用券交付と合わせて検討していく。問い、新たな住宅セーフティーネット制度、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の現状は。答え、住宅の登録はまだないが、サービス付き高齢者向け住宅は10件の登録がある。写真、サービス付き高齢者向け住宅の概要。石井紀明議員。小規模特認校6校での協議会等の設置を提案する。問い、小規模特認校制度が令和3年度より6校に適用される。今まで同制度を運営していた4校は単独で事業運営していたと思う。制度を安定的、継続的に運営するには、各校との情報の共有と互いを高め合う姿勢が必要と考える。PTA 等の組織にある連絡協議会のような仕組みが必要と思うが、いかがか。答え、4つの地域が横のつながりを持ち、互いの取り組み状況を共有することにより、さらなる充実化や共に高め合うための意識の醸成など、相乗効果が大いに期待できることから、設置については前向きに検討したいと考えている。写真、小規模特認校の東西小学校。鶴岡大治議員。木更津市は会計年度末に工事が集中しており、改善が必要だ。問い、国交省のホームページでは、木更津市の平準化率は 0.5 未満であり、改善を指摘されているが、現状はいかがか。答え、平成30年度は 0.43、昨年度は 0.35 である。今年度上半期は年度当初に繰り越し工事が多かったため 0.95 であるが、今後低下するであろう。問い、平準化が高まれば、建設業者の経営安定化や工事自体の品質の確保など、良いことづくめである。どう取り組むか。答え、国交省及び総務省より様々な要請を受けている。年度当初の早期発注に努める。 平準化の数値目標を立てる。債務負担行為の活用などに取り組む。工事の平準化率とは、国交省は工事が例年少ない4から6月の1ヶ月あたりの平均稼働件数を、年度全体の1ヶ月あたりの平均稼働件数で割った数値を平準化率と設定。平成30年度は全国平均 0.75、千葉県 0.60、木更津市 0.43。 また木更津市が令和元年度に発注した公共工事は25億2400万円。